Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはジャーナリスト、メディアアクティビストの津田大介さん。著書動員の革命、ソーシャルメディアは何を変えたのか、そして DVD 奥の細道2012を踏まえつつ、ソーシャルメディアの流星により今起きている革命について、そして津田さんがこれから起こしたい革命についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
津田大介、ジャーナリスト、メディアアクティビスト、早稲田大学大学院政治学研究科非常勤講師、関西大学総合情報学部特任教授、1973年東京都生まれ、早稲田大学社会学部卒業。コンテンツビジネス周辺や著作権、IT、ネットサービスをフィールドに執筆。 3.11 後は被災地の取材を精力的に行い、ライブイベントシェア福島を開催するなど地域の復興に関わり続ける。2011年9月よりメールマガジン津田大介のメディアの現場の配信を開始。2012年5月 DVD 奥の細道2012リリース。最新刊は中高新書楽園、動員の革命、ソーシャルメディアは何を変えたのか。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはジャーナリスト、メディアアクティビストの津田大介さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中高新書楽例から、動員の革命、ソーシャルメディアは何を変えたのか、こちらが出版となっています。ソーシャルメディアを取り巻く今とこれからがもう存分に語られているという内容なんですが、まずはですね、改めて、まあ、そもそもという感じなんですけど、ソーシャルメディアとは何ぞやというところからお伺いしたいんですけど。
まあ、我々メディアって言われた時に思い浮かべるのはマスメディアありますよね。
マスメディア。
まあ、テレビ、新聞、まあ、このラジオもそうでしょうね。はい、まあ、週刊誌なんかもありますけれども、まあ、本当に100万人単位、1000万人単位に情報を伝えるのが、まあ、マスメディアだとすると、
はい、
どちらかというと、ソーシャルメディアというのはネットを使って、まあ、人と人とのつながりの中で情報がやり取りする、まあ、ある種のマスメディアと対極にあるような概念に近いとは思うんですよね。で、まあ、より具体的に言うと、マスメディアっていうのは、まあ、テレビにしてもこれラジオにしても我々情報発信する側が発信をしたら受け取る側は受け取るだけですよね。
そうですね、
基本的には、はい、まあ、もちろんメールとかで、送ったりとかしての双方向性っていうのはあるんだけれども、ただ双方向性っていうのがどちらかというとやっぱり送りっぱなしで、あまり双方向性っていうのがない。
で、受ける方は受けっぱなし。
そうですね、はい、どちらかというとだから野球でいうと、まあ、ピッチャーがずっとボールを投げ続ける投球練習みたいなもんだと。
そうですね、
はい、でソーシャルメディアっていうのは、はい、自分で、まあ、ウィキペディアもそうですし、まあ、YouTube もそうだし、まあ、Twitter、Facebook、 あれはもうユーザーがどんどんコンテンツを送り出して、それをユーザーが拡散してみたりとか、うん、まあ、お互いに双方向に情報をやり取りする中で情報が伝わっていくっていうところで、なんかキャッチボールみたいなメディアなんですよね。どちらかが上でどちらかが下というよりかはフラットだったりとか、もちろん情報の声の大きい人小さい人っていうのはいるんですけれども、でも小さい人でも突然その情報の発信力が大きくなったりみたいな、そういう情報流通の柔軟性が非常に高いメディアが、まずソーシャルメディアだということが言えるんだと思いますね。
なるほど、なるほど。で、まあ、この本の中でもね、その、まあ、いわゆる講義としては、こう、ユーザー対ユーザー、ユーザーとユーザー、
はい、
というのが一つあって、だけど、もっと、狭くなってくると、リアルタイムというところもかなり重要
されてる。そうですね、うん、まあ、だから Facebook とか、まあ、Twitter とかね、うんうん、まあ、そのあたりがやはり今注目されている、まあ、ソーシャルメディアの代表格と言えるんでしょうね、うんうん、
その辺のやっぱりこう 機動力というか俊敏性みたいな部分。
そうですね、やはりまあ情報発信する能力と、うん、あのスマートフォンとか携帯電話で即時にいろんな人とつながれる、まあ、その便利さでしょうね、うんうん、
で、まあ、あの今ねちらっといくつかの名前も出ましたけど、そのいろんなソーシャルメディアがあると思うんですけど、はい、ソーシャルメディア、まあ、代表格というとやっぱりツイッターとかフェイスブックという感じになるですか。
そうでしょうね、うん、あの今だとまさにソーシャルメディアがある種社会変革を起こすっていう文脈で注目され始めたのは、うん、まあ、ここやはり2年ぐらいの話で、はい、まあ、去年世界的にも大きなインパクトだったのは、まあ、アラブの春って言われた出来事ですね、
はい、
あのフェイスブックを中心にチュニジアで、まあ、政権が打倒されて革命が起きて、ジャスミン革命が起きて、まあ、それがエジプトに飛び火してリビアにも取り引し、今度シリアとかバーレーンも行くんじゃないかって言われているような状況で、うん、まあ、非常にその情報流通、今までマスメディア、いわゆる本当に民主化されてない国っていうのは情報を権力側がやっぱりマスメディアをコントロールすることで、うん、まあ、それで権力を維持してたんですけれども、
まあ、そっちを、まあね、元栓閉めれば OK みたいなところ、
そうですね、はい、まあ、ある意味権力に都合のいい情報だけを、うん、あの権力者側がマスメディアを通じてコントロールしてたんですけど、うん、やっぱりソーシャルメディアっていうのは勝手に情報がユーザー同士で流通して、しかもそれがものすごい勢いであの流通していくので、うん、そうするとやっぱり権力側も全部蓋をすることができないんですよね。
まあ、そうですね、まあ、
中国の場合全部、うん、あのネットを検閲してそれをあの消したりとかしているんですけど、それでもやっぱり抑えきれないところが出てきてるっていう時に、まあ、非常にそのソーシャルメディアっていうのが、まあ、権力側にとってもあの情報流通という意味で、まあ、都合の悪いツールにはなってきているっていう状況があって、まあ、そこからまあ注目されるようになって、どうやらソーシャルメディアっていうのにはまあ社会を変える力があるんじゃないかっていうふうに言われ始めたのがここ 1,2 年ぐらいの話ですね、
はい、で、まあ、その社会を変えるということで、まあ、今回のタイトルは動員の革命ということになってるわけなんですが、はい、まあ、革命っていうとね、やっぱりそのアラブの春とかも革命ですし、一般的にはちょっと血生臭いイメージぐらいがあるわけですけど、うん、革命、はいはい、でも今回のタイトルの動員の革命というのは若干 文脈違う感じ。
そうですね、はい、あのまあ、だからソーシャルメディアが、うん、じゃあネットが全部じゃあ社会を変えたのかっていうと、僕はそんなことはないと思ってて、うん、
はい、
結局、まあ、パソコンとかねソーシャルメディアでやっているだけでは社会は変わらないんですよね、うん、いやーこの民主党政権はおかしいと思うっていうふうに言ってて、うん、誰かがあのフェイスブックに書き込んで、はい、まあ、みんながいいねいいねって押しても、まあ、それクリックしてるだけでやっぱり世の中変わんないんですよね、まあ、選挙に行くなり陳情なりしないとやっぱり政治ってのは動かないので、
はいはい、
ただあのそういう意味ではね、あのアラブの春で起きたことも、うん、ソーシャルメディアがきっかけでみんなの怒りが増幅して、それでデモにあのそこの参加者たちがデモに参加して広場前で抗議をして、うん、まあ、政権倒れろって言ったから、まあ、政権が変わったわけ で、
うん、で最終的にはやっぱりリアルな行動が、
そうですね、
ちゃんと必要だったということ。
そうですね、う
ん、
ただリアルな行動、じゃあソーシャルメディアがじゃあ無力だったかっていうとそういうことではなくて、うん、ソーシャルメディアってやっぱすごく現実と結びつきやすいツールで、
はい、
まあ、人が行動するためのきっかけを作るのがソーシャルメディア、うんうん、まあ、背中を押してくれるのがまあソーシャルメディアなんだなっていう僕は理解なんですよね。
なるほど、背中を押してくれる。
でそうすると何が起きるのかっていうと、うん、みんな行動してきてどんどん人が集まってきて、うん、で集まってきた人たちがどんどん動員されて、そして行動するっていうですね、まあ、そういう革命っていうのを実はソーシャルメディアっていうのが起こしたんじゃないかなと。
あ、じゃあ今回のタイトルのその動員の革命というのもまさにそこ。
そうですね、まあ、なんかずっとソーシャルメディアっていうのを本当にもう10年近くネットの移り変わりとか見てきた中で、やっぱりネットのこういう面白いところって、ソーシャルメディアの今起きている面白いことってなんだろうと思った時に、とにかくよくわかんないけど人を集めてなんかみんなで何かさせるっていう、その力だなっていうふうに思って、これって言葉で言うとなんだろうって考えてたら、まあ動員じゃないかと思って、
なるほど、
動員の革命って言ったんですね。これでもまあだから動員の革命っていうのが本当の社会革命までつながっちゃったのは、まあ大げさなのがアラブの春なんですけど、ただこれ別にもっとちっちゃいレベルでもあって、例えばここでトークイベントがあるんだけど、うん、暇な人は来てねとかって例えば3時間前とかに言うと、暇な人がそれ見てたまたま見た人が来たりとかするんですよね、
うん、
それでお客さんがたまたま来てみたりとか、あとはまあミュージシャンとかが、まあ、ファンとソーシャルメディアでやり取りしてる中で、うん、ライブ来てよとか言って、あ行こうかなみたいな距離が近くなってお客さんが増えるみたいなものも、まあ、これも動員の効果の一つかなっていう。
なるほどなるほど、
まあ、大きなレベルから小さなレベルまで、うん、そういう人を動かす、そういう集まって何かさせるっていう、そういう革命が起きてるんじゃないかな
ということは、まあ、津田さんはその革命のまさにど真ん中に多分今いらっしゃるという状況だろうし、うん、その革命を伝える立場でもあると思うんですけど、
はいはいはい、
改めてその動員の革命のインパクト、うん、これどれほどすごいことなのかということですけど、
はいはいはい、まあ、これは多分なんでそういうことが起きるのかっていうのを考えてたんですけど、
はい、
まあ、これって結構簡単なことで、 従来だったら絶対につながらなかった人たちが、まあ、ソーシャルメディアを通すと自然とつながっちゃうんですよね。
お、従来ではつながらなかった。
例えば我々って、例えば誰かと友達になったり知り合いになったり、うん、なんか一緒にやろう、仲間を作るって、でもきっかけって限られてたわけですよね、
うん、
子供の頃っていうのはもう地元が一緒か大人なじみか、うん、それか学校が一緒か、うん、それかもう大きくなっても、まあ、大体クラスが一緒か、仕事職場が一緒か、うん、まあ、せいぜい合コンとか異業種交流会とかまあ出会うきっかけっていうのはやっぱり実は限られてるんですよね。
そうですね、
出会いきっかけ限られてる中で本当に価値観が近かったりとかして一生の親友になれる人なんて、だって今クラスで、あの、ね、学生時代を思い返してみても、うん、本当になんか何でも話せる親友とかってね、クラスに一人いるかいないかみたいな、うん、そういう話だったと思うんですけど、うん、
はいはい、
でも、まあ、そうやって全く話す人が価値観とか合わない人の中でも、まあ、相対的な中でなんとなくのそういう地域とか組織とかそういう縛られた中で我々は仲間とかを見つけてたんですけど、まあ、ソーシャルメディアだったら例えば先になんか仲間を見つけようっていうんじゃなくて、うん、ある特定のトピックとか話題を追いかけていたらそこに興味がある人が自然に集まってきて書き込みがあると、うん、あれこんなやついるんだ、面白そうだ、ちょっとなんか追いかけてみようかなってフォローしていると、うん、なんかすごく面白いと、え、なんか近くに会っているみたい、住んでるみたいだ、ちょっと会ってみようかって会ってみたら、うん、もういきなりもう話が合ってみて一生の親友になるみたいな結構そういうことが普通にいっぱいあるんですよね。かつてだったらやっぱり本当に絶対につながらなかった人たちがソーシャルメディア、うん、特に今もうソーシャルメディア、ツイッターとか2000万人近くが利用してますからね、
うん、
まあ、そういうのを通じて出会って、まあ、それで仲間になっていって一緒に行動がすることになって、まあ、それによってやっぱ僕はムーブメントが起きてるんじゃないかなと。
やっぱり昨日会う仲間っていう、まあ、結局確率論ですもんね、
そうですよね、
それはね、うん、だからやっぱりその、うん、ね、サンプル母体が多ければ多いほどそれは、ね、うん、なる確率も、まあ、確率が同じだとしたら、
うん、
ね、それは母体が大きければ大きいほどありがたい。
まあ、大体そういう、ね、新しい出会いとかって、うん、まあ、人づてに誰かの紹介で人と会うっていうのが多かったと思うんですけど、うん、
はい、
人の紹介というよりかは何かの話題を追いかけていたら、うん、その人と出会ってしまうというね、
うん、
なんかうまいこと言った人がいて、ツイッターは出会い系っていうよりも出会う系だよねって言った人がいて、
う
ん、結構ね、僕はね、なんかそれはね、なるほどなと思うんですよね。
出会う系、
そう、自分で目的を持って使っていると、うん、必ずそのに合った人と会うことができるっていう、
ね、あ、はあ、
そこがやっぱりソーシャルメディアの面白い
ところ。そうか、まあ、もちろん偶然性もあるけどかなり必然性も含んでいるという、
そうだと思います、
ね、いうことですよね、うん、出会う系か、
出会う系
面白いですね、それはね、うん、
なんかまあいっぱいいますよ、まあ、普通にツイッターとかフェイスブックで恋人見つけたっていう友達もたくさんいますし、まあ、それだけじゃなくて普通に転職とか決めた人とかいますからね。
あそうですか、
うん、でもこれもまた面白いもんで、はい、なんかたまたま僕の知り合いの女の子が、うん、まあ、あの通信業者に勤めてたんですけど、もともと音楽やりたくて音楽系の会社に勤めたいと思ってて、うん、でいろんな人となんかツイッターで交流してたら、たまたまなんかあの遊びであの福岡に行ってる時にそこの音楽系の知り合いの社長が福岡仕事で来ていて、うん、あれ福岡いいの、ちょっとじゃあ食事でもしようよとか言って話をした3ヶ月後に転職決まってましたからねでもやっぱそれはたまたま福岡にいる、でその人もたまたまそれをツイッターで知らなければそこでちょっと会食しようよみたいになんないし、
そうですよ、ね、
結構人ってそういうところで偶然会ったりとかするとなんか運命みたいなのを感じるじゃないですか。その運命みたいなものが多分なんか縁を感じてそれがなんか転職になるみたいなことも、まあ、結構日常的に行われてる気がしますね。
はーはー、じゃあ縁結びのツールでもあるかもしれない。
まあだから縁がやっぱりいろんな、まあ本当に別になんだろう、恋愛だけではなくて、いろんな縁っていうのがもういろんなところのチャンスとしてなんか偶然眠ってるっていうところでしょうね。単純にやっぱり利用する人が増えたからっていうのが大きいんだと思います、
ね。まあそうですよね。
あのだから実はあの結構本当にここ2年ぐらいで日本は変わったんですよね。はい、それはあの畑山幸雄さんが当時の首相だった畑山さんが始めたのが2010年の1月1日だったんですけど、はい、あれツイッターってあの時に300万人だったんですよね。利用者で。
利用者数が。
で今もう2000万弱まで行きましたから
桁一つ違いますね。
今だからパソコンを使ってインターネットをしている層っていうのがだいたい 5,6 千万人ぐらいなんですよね、うん、ユーザー数でいうと、うん、となると今3人に1人はもうツイッターを使ってるんですよ、パソコンでインターネットをしている人の。
おお、そうかそうか。
これがだから2年前はまだ20人に1人なんですよね、
う
ん、これ20人に1人っていうとまだまだやっぱりなんとかネットが好きな人のね、
そう
ちょっと
マニアのものって
なんですけど、うん、はい、それがやっぱり3人に1人っていうと全然違いますからね。
ですよね。ほとんどまあ大体みんな、ね、やってるよぐらいの、ね、うん、レベルになってきてますよね。
だからそういうことによってまたこの出会う確率みたいなものを高まってるんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
そうか。そうするとそのね、やっぱりマニアに限らずになるからそのグラデーションも相当ね、いろいろ出てくるし、
そうですね、
いうことですね、うん。どうしてそのソーシャルメディア、まあもちろんそういう特性があるからこそだと思うんですけど、なんでその動員の革命を起こすことが できたのか、ソーシャルメディアってのはもともとそういう素養があったからっていうことなんですか？
結構だからね、ツイッターとかはなんかそんな大それたことは最初考えてなかったっぽいんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
なんかだからいつの間にかどんどん、はい、まあ言ってしまえばすごいシンプルなチャットみたいなサービスじゃないですか。うんうん、140字をつぶやくっていうだけで、はいはい、まあ、それでつながるっていう。うん、これあの歴史を紐解くとどういうために作ったのかっていうと、これバイク便のためのサービスなんですね。
ああそうなんですか。
バイク便のライダーとかがなんか、はいはい、あのいろんなところで外で、うん、まあ、携帯電話とかでちょっとショートメッセージみたいなものを簡単にあの受信できるようなウェブサービスがあるといいんじゃないかみたいなので、こんなのあったら便利じゃんっていう、
はいはい、
でそれで最初は会話する機能なんかもなかったし、うん、単にあの短文の情報を効率的に送るっていうだけのサービスがツイッターの始まりなんですよね。でなんかそれから始まって、ちょっとずつなんか利用していったら、あこれ面白いじゃんって言って、うんうん、どんどん変わっていったのが、まあ、ツイッターで、
はあ、じゃあそれはよもや革命につながるとはね、みたいな。
そうなんですよね。ただまあそのやっぱり種としてはね、はい、もう2009年ぐらいから、まあ、イランとかでもすごく使われるようになったりとか、うんうん、2010年ぐらいからもう中国でも、まあ、その政府の、検閲をくぐり抜けてツイッターを利用するような人とかも出てきたりとか、
うんうん、
やっぱり情報のあの拡散していく速度がものすごく速いんで、ツイッターってリアルタイムなので、そうするとやっぱりマスメディアよりも速いんですよね。もともと最初その実はこの情報の速さが注目されたっていうのは、最初にあのニューヨークのハドソン川にあの飛行機が不時着した時に、まあそこにあのたまたまそこに居合わせた人が iPhone でバシャって撮影してツイッターに上げたっていうのが、あもうこういうその場に居合わせた人がツイッターで情報発信すると、うん、もうどんなテレビよりや新聞よりも早い事件数報道ができてしまうっていうところで、うん、
CNN よりも早いみたいな。
そうなんですよね、
うん、
だからなんかこれはもう新しいやはり報道とかの形っていうものの基盤にもなるっていうので、うん、どんどん実はあのあたりから社会的な可能性っていうのが注目され始めて、まあ、同時期にそれでイランの反政府運動みたいなものにも民主化運動にも使われて、でそれでまあ世界中でツイッターっていうのがこれは結構社会的にも使えるツールだぞっていうのをまあ言われ始めた。でそこぐらいから大体アクセスが10倍20倍30倍みたいになってったんですよね、ツイッター
は。じゃあ使い込んでいくうちにどんどんこうそのもともとは大した思いじゃなかったものがどんどんどんどんもう膨らんでいったみたいな、うん、
やっぱりだからツイッターの良かったのは、はい、今何しているっていうことを、うんうん、まあ、思ってることもしくはやってることを報告しましょうっていう、そして140字っていう限定があった
ものすごいシンプルですよね、
うん、でだからまあみんな気軽にできると、かつまあ携帯電話でできると、でも今何をやっているっていうことをが実はみんな一番知りたいことだったんだなっていう、でそしてそれが流れることによってすごく情報があの伝わる速度がやっぱ速いわけですよね、
はいはい、
僕もだからもう今誰々が亡くなったとかっていうそういう訃報とかってほとんどツイッターから知ってますからね。常にみんななんか自分内ニュース速報をみんなで言っているからまあでも自分にとってインパクトがあるニュースなんかだったらやっぱりつぶやいたりしますし、
あ、
まあ、非常にその現実あの今何やってるのかを報告することによって、
はい、
まあ、現実と非常に結びついたツールになったっていうことが、
うんうん、
まあ、そこがやっぱり大きかったんだろうなと思いますけどね。
あ、なるほど。それによってまあゆくゆくはというか、まあ、今に至ってはもう動員の革命にもうつながってきている、
あとはやっぱあれですよね、うん、まあ、今世界で一番あのフォロワー多いかあのユーザーって誰かご存知ですか？
レディーガガですか？
レディーガガですよね、はい、今レディーガガのフォロワー数って2500万なんですよね彼女が何か語ったらその時点で2500万人に同時に1秒ぐらいのタイムラグでパッて届いてしまうと、あ、結構こんなメディアって今までインターネットなかったんですよね。2000万人とかが同時に1個のサーバーにアクセスしたら大体落ちますからね。
そうですよね。
だから結構これは本当に割とメディア的にも革命で、今までそうやってあの大量に何百万人とか何千万人に情報発信するっていうと、やっぱりテレビとかラジオみたいな電波使わないとできなかったんですけど、
めちゃめちゃコストかかりますよね。
そうなんですね。それがツイッターだったら簡単にできてしまって、で、あの別に僕はレディーガガほどあのフォロワーはいないけれども、でもレディーガガに例えば僕のツイートが注目されてリツイートをしてくれたりとか返事してくれたら、一気にそこで僕は2500万パワーを手に入れるわけですよ、
ね、そうですよね。
個人がそういうものをやっぱり手に入れられてしまった免許、
はいはい、
あのテレビやラジオに免許もなしに、うんうん、そうやって情報の発信力を手に入れられたっていうことが、実はここも あまり語られてないツイッターの凄さでもあるんだと思うんですよ、ね、
じゃあここも革命的なポイントである、
そうだと思いますね。 Let's get knowledge with fun。
ここ日本においてでもやっぱりね、そのここ2年ぐらいで急速にという話がありましたが、でもやっぱり直近では何といってもやっぱり東日本大震災
で
その存在が大きくクローズアップされたと思いますが、改めてその 3.11 の時の このソーシャルメディアの奮闘ぶりというのはどういうことが言えますかね。
まあ2個あって、はい、まあ1個目の方はみんなこれ役に立つねって思ったところだと思うんですよね。それは連絡手段っていうことなんですよね。
はい、
僕個人今東京にいたんですけど、うん、まあ地震直後ってもうみんな電話を使ってたんで、うん、まあとにかくもう電話ももう通じなくなったと。
はい、
でメールも送ろうとするんですけど、やっぱりメールが届かないと、
うんうん、
まあもうみんな集中しちゃうんでダメなんですよね。
はい、
ただやっぱりそういう災害時っていうのを見越して、携帯会社っていうのはシステム設計してて、パケット通信、インターネットでの通信っていうのはできたんですよね。
うん、
電話は通じなくても、うん、そうするとでもメールっていうのは混雑して遅れちゃう。でただそうしたらソーシャルメディアを使えば Facebook とか Twitter のメッセージ機能で連絡をリアルタイムに取ることができたんですよね。うん、僕自身も本当にもう全然メールとかできないんだけども、 Twitter だけは生きているので、
はい、
もう家族との安否もう全部もう Twitter でやりましたし、うん、当日の仕事、今日どうしましょうか、ちょっと中止しましょうみたいな連絡も全部 Twitter でしたね。
なるほど
だ、やっぱりもう本当に連絡網みたいなものがね、
はい、
こういった緊急災害みたいなものが起きた時にでも、うん、パケット通信網はやっぱ強いってことがある種証明されたと思うので、
うんうん、
まあ、そういう時のためにやはり今こういったツイッター、フェイスブックみたいな、もう普段使わなくてもアカウント持ってるだけで緊急時の連絡手段になるので、う
ん、なるほど
あとはまあスカイプみたいなね、 IP 電話とか、うん、まあ、そういうものを持っておくことの重要性っていうのはまず一個証明されたと思うんですよ。
はい、
でもう一つはメディアですね。まあ、いわゆる情報入手手段としてのツイッターはどうだったのかっていうと、
はい、
うん、今回まあ地震が起きて、そしてまあ大きな津波が来て、そしてまあ原発事故っていうまあ複合災害なわけですよね。まあどれもすごい災害だったわけですけれども、うんうんうん、ただまあその中でもやっぱり原発の事故っていうのがまあ非常に緊急性が高かったっていうことで、どうしてもテレビにしてもラジオにしても、まあ、それが中心の報道になっていったっていうところがあって、うんうん、はい、ただまあ被災地のね人からしてみたら、まあ原発も大事だけど自分たちの生活もう電気も水道もガスも何にもないし、どうやったら生きていけばいいのかみたいな、
うん、今日の水をどうするんだって、
ですよね。
はい、
でそういう時にやっぱり小回りの聞かない、うん、まあ、マスメディアはどうしても新聞だったら紙面の都合があるし、テレビだったら尺の都合があるしって言って、うん、細かい情報全部伝えられないんですよね。そうすると、まあ、ローカルメディア、
うん、
ローカルの、まあ、FM 局とか災害 FM とか、まあ、ラジオ局とかテレビ局とか、地元の新聞とか、そういう細かい情報を伝えていったんですけど、うん、今度はでもずっとラジオとかも聞けるわけじゃないですからね。たまたまその情報を聞ければいいんですけど、
はい、
作業とかしてるとなかなか聞けなかったりもするので、そういう時に実はツイッターが役に立ってたんですよね。
うんうん、
ツイッターとかが、まあ、ローカル FM 局とかがそういうラジオで流した情報をツイッターに流したりとか、あとはその現地に住んでいる人とかがそういう細かい、例えば給水はいつあるんだとか、炊き出しはいつやってるんだとか、うんうん、あそこの病院は何日から開くようだぞとか、どこで行けばガソリンが入れられるんだとか、結構これはツイッターもそうですけど、やっぱり東北ではミキシーがかなり役に立ったみたいで、
はい、
ミキシーではそのガソリンですね、
うん、
ガソリンのコミュニティっていうのがあって、うん、あそこだったら一晩並んでもダメだけど、あっちのなんか10キロ離れたあそこまでなんとか行けば10リットルは入れてくれるらしいよ、3時間ぐらいでみたいなとか、そういう情報が細かくやり取りされてたんですよね。
うん、
で、まあ、そういうものを、まあ、伝える、やっぱりマスメディアがフォローできないものを、細かい生活情報みたいなものはかなり役に立ちましたね。
なるほど。
あとはまあ救援情報ですね。かなり、うん、実際気仙沼でもう取り残されちゃっていたところに、そこでネット経由で猪瀬直樹さん、
はい、
もう電話がつながらないんですよね、
うん、
もう防災電話に電話しようと思ってもみんながもう急に電話しているので、取り残されてんだけど、でもメールだけは通じたっていうので、そのメールを通じて猪瀬さんに場所と救援情報が行って、じゃあこれは行った方がいいって言って、猪瀬さんの判断でヘリを飛ばして子どもたちの養護施設から子どもたちを何人か救うっていうことができたりとか、あとはまあ実際石巻のボランティアとかやってた人に聞いたら、まあツイッターとかで救援要請があって、まあ、行ってみてそれで助かったっていうケースが結構あったっていう話だったんで、まあ、そういう意味では救援のツール、緊急時の救援ツールとしてもまあ役に立った部分があったと、まあ、あとは僕の友達で宮城の山本町っていうね、やっぱ津波の被害がひどかったところに住んでる友達なんかも、仕事が今日はもう地震でこんだけひどいんで、皆さん帰りましょうって言って、で帰る途中に、まあ、彼女もラジオつけてればよかったんですけど、ラジオつけなかったんですよね。でたまたまなんかツイッターを帰ってる途中に開いてみたら、ものすごい勢いでこれ津波が来るらしいっていう情報がツイッター経由で知って、でそれでもう家に帰って、ご両親がいたのでとりあえず逃げようって言って逃げたら、 結構間一髪なんとか助かったみたいな、まあ、あの その子は家へ流されちゃったんですけど、ツイッターでその津波の情報を知ってなかったら危なかったっていう話なので、うん、そうですね、まあ、だから、まあ、ツイッターがね、もちろんツイッターとかフェイスブックが全て あのところで役に立ったわけじゃないんですけど、まあ、電気がないところとかね、そもそも電波があの届かなくなっちゃってるところもたくさんあったんで、まあ、そういう地域ではもちろん役には立たなかったんでしょうけど、まあ、今回東日本大震災って非常にあの範囲大きいですから、まあ、その中でやはりまあ役に立ってたところでは非常に役には立ってたっていうことですね、
まあ、いざという時の連絡手段、そして細かい情報収集という意味においてはかなり有用であった、
まあ、そうですね、まあ、あともう一方で言うと、はい、まあ、情報多様な視点でね、特にあの原発事故直後って、はい、じゃあ本当にこれ放射能って大丈夫なのかっていうところで、まあ、みんなまず直面したことないですから知識もないし、ね、知識もないしどうなのかっていうのがわからない中で、まあ、これは危険だぞとかこれは危ないぞみたいな、あ、危ない、でもいやそんなに気にすることはないとかいろんな情報が錯綜してたと思うんですけど、はい、まあ、そういう意味では政府の発表はどちらかというと、まあ、直ちに健康には影響ないから気にするなっていうことしかなかったんですけど、はい、いやいやもうちょっと気にした方がいいぞっていう報道もあったし、まあ、結果的にはそれが正しいっていうような指摘もあったっていう中で、まあ、非常に自分で判断するための多様な視点の情報も流れた、反面、まあ、でもやっぱりこれはいろいろなところで言われてますけど、まあ、デマとか流言飛語みたいなものもどんどん加速して流れてしまいましたよね。今それはある意味でソーシャルメディアの、まあ、限界も可能性も示したし、まあ、限界も示したっていうふうには言えると思いますね。
そうですね、まあ、そういう意味では本当に読解力というかね、そのリテラシーがやっぱりね、こう問われる、直接問われるというね、
そうです
ね、いうことにもなるわけですけど、そういったそのソーシャルメディアリテラシーという面で、はいはい、対応しておくというか、まあ、知っておくべきこと、理解しておくべきことってどういうことですかね、う
ん、ソーシャルメディアってやっぱり人選びなんですよね、ある意味で言う
人選び、
あの、はい、その情報としてはいろんなものが流れてくるんだけれども、うん、その情報を流した人はどうなの、
その情報源がどこにあるのか、
ね、はいはい、やっぱり情報源に着目するっていうのは結構重要で、全然何にもわからない匿名の人が流した怪しげなものよりかは、うんうん、まあ、肩書きとかで別に判断できるわけじゃないでしょうけど、でもやっぱりちゃんと実名を出して社会的責任を負って、うんうん、例えば大学教授の人が何か言うんであれば、うん、まあ、やっぱりそっちの方が信頼を受けますよね、うん、とか、あとはまあジャーナリストでも何でもいいんですけど、今までどういう情報を流してきたのかっていう中でおそらく普段信頼関係っていうのは出てきているものなので、うんうん、まずだから情報は情報として捉えつつ、それを誰がどういう意図で流してるのかっていうのを考えるっていうことがやっぱりかなり、あ、まあ、ある意味で言うと情報に踊らされない一番の、まあ、基本的な姿勢というか態度、うん、態度として求められるのかなと思いますけどね。
だからやっぱそこを一番もう根っこのとこまで行くと本当にすごいアナログなというか、こうどれだけ知ってるのかとかどれだけ信用できるのかみたいなところが本当一番問われる、
うん、ただまあ結局それでどれだけ判断事前に判断できるのかっていうとやっぱりまあ難しいところはあると思うんですよね、うんうんうん、だから僕は結構お勧めしてるのは、はい、まあこれちょっとどうなんだろうっていう、本当かもしれないし嘘かもしれないしなっていうのはなんとなく分かんないけども流すっていうことはありますよね、
はいはい、
実はそれは僕は流すのはそんなに悪いことではないと思ってて、うん、そうではなくて多分重要なのは後で振り返ることが重要だと思ってるんですよね。
後で振り返る、
つまり何か、うん、あんな変な情報が流れてそれをリツイートしちゃったけど、うんうんうん、3日後ぐらいにそういえばあれってどうなったんだろうと思った時に、うん、僕はツイッターとかフェイスブックで検索機能を使えて言ってるんですよね。検索機能を使ってみると、はい、あの3日前に流した情報、あ、実はこうだったんだっていう、あ、これこういう経緯になってたのねとか、あ、これデマだったのね、あ、これ本当だったのねっていうのが、だいたい前3日後とか1週間後になると、その後がだいたいわかるんですよね。
ああ、はあ、はあ、なるほど。だ
からその後でがわかると、うん、あ、そっか、騙されてたとか、うん、あとは、で、騙されてた場合は、うん、ごめんなさい、なんかこういうことだったんだよっていうことによって、うん、そうすると、自分のことを信頼してくれる人も増えるし、
なるほど。
あとは、今回は騙された、今度は騙されなかったみたいなのを繰り返すことで、うん、やっぱ答え合わせができるんで、そうすると、あ、これ怪しいっぽいな、みたいなものを、なんとなく事前に判断できる力が身についてくるんですよね。
それで精度も上がってくるし、
そうですね。
いうことですね。
だから後から、やっぱり振り返るっていうことを、まあもう情報の流れが、まあ本当にもう止められない。止められないし、歯止めもないし、はい、そしてテレビやラジオのように誰かディレクターとかデスクとかの編集がいるわけではないので、それが強みでもあるし、弱みでもあるメディアなので、やっぱりだから、日本語で話半分っていう言葉ありますけど、はいはい、やっぱり全てはある種話半分に 聞いて、そして話半分だよっていう感じで流していきっていう態度は結構重要かなと。で、話半分のものを流すんだったら、やっぱり後で確認をしてフォローっていうのも重要かなと思います。だからやっぱりまあ難しいところなんですよね。じゃあ全部そんなね、あのデマみたいなもう情報を流しちゃいけないんだ、もう情報はもう確認してから流せって言って全部の人にやっぱりそれをね徹底できるかって言ったらできないですし、
そしたらもう身動き取れなくなっちゃいますからね。
もう結局正しい情報を流せてたら何もかだけねできなくなっちゃうんで、それではなくてやっぱりいろんな、ね、人のそういう思いだとかこういうのを伝えたいっていうことがブワーッとあの集まってきて、それによってやっぱり、まあ、アラブの春っていうのも起きたわけですから、これだからそのソーシャルメディア の検証しないでどんどん情報がものすごく勢いで流れていくっていうのは、まさにあのいい面と悪い面が表裏一体になってるので、まあ、だからまあそういうものを殺さないであの情報と向き合っていくには、まあ後から振り返るっていう態度が一番多分リテラシーとしては求められるのかなと思います、ね、なるほど。
でやっぱりそれは、まあ、ある程度のやっぱ爆発を踏まないとっていう部分は相当あるわけですね。
そうでしょうね、まあ、だからそういうので自分にそういう情報の審美眼が不安な人はやっぱりそこで情報をきちんと目利きみたいなね、そういう人っていうのをやっぱり探して、その人の流している情報っていうのを参考にするっていうのがいいと思いますけどね、
自分にとってこの人は信頼に足る。
そうですね、
だという
の、ね、でも結構それって日常で実は僕らもリアルな世界でやってるんですよね。あいつとにかく映画詳しいからあいつが おすすめする映画、はい、俺にとって全部当たりだった、だからあいつの言うことはもう信じるみたいな、でもそれの繰り返しだと思うんですよね。
そうですね、
この分野だったらこの人、この分野だったらこの人みたいなのが、まあ、リアルの知人ではいるだろうけど、でもそれがソーシャルメディアで直接 の面識がなくても、そういう人に対してのやっぱり情報し、この分野ならこれは信じようみたいな、そういうものを見つけることがただ分正しい情報に行き着く、あの近道かなと思います、
しかもそういう人を多分見つけやすいメディアでもある。
あ、そうですね、おっしゃる通りだと思います。
まあ、そういった、ね、ソーシャルメディア、ね、本当にすごい勢いでこう発展し続けているという感じはするんですが、今後のネットメディアとかソーシャルメディアに津田さんが期待することっていうのはどういうことになってくるんですかね。
もう端的に言うと、はい、もうソーシャルメディアで、まあ、アカウントを持っているっていうことが、なんか僕これ銀行口座を持つようになってほしいなと思ってほしいんですよ。
すべからく持っておく。
そうです、はいはい、僕は僕で、あのツイッターのアカウント、ソーシャルメディアのアカウントっていうのは、もう三井住友銀行と東京あの三菱 UFJ 銀行の口座を両方持ってるみたいなもんだっていうふうに思って、はいはいはい、なんかそれでガマさんはガマさんで、はいはい、あのそうやって持って、それが銀行口座のようなものになるって、それが仕組みとしてなればどうなるかっていうと、例えばガマさんがなんかこんな、例えばあの東北のためにこんなあのイベントをやろうと思います、ちょっとよかったら手伝ってねみたいなことを Facebook とかに書いたとしたときに、はい、ああこの活動応援したいなと思って僕はいいねを押しますよね、でそれは今でもいいねとか押せるんですけど、はい、でもいいね押したら、なんか押した瞬間に自分のその口座からピピピピピピってなんか10円とか50円とか100円とか、なんか口座が移るといいなって思うんですよね。本当にこいつを応援したいなとか、これはいいなと思った時に、はいはい、ワンクリックでなんか10円を送れると、すごいなんかいろんなことが効率化するんじゃないかなと僕思ってるんですよね。
あ、そこにちゃんと金銭がきっちり絡んでくれるような。
そうですね。そうするとなんかあの復興活動とかね、具体的な支援とかもできるし、いろんな社会運動とかもね、効率化できるかもしれないし、まあ、あとはあれですよね、ミュージシャンが路上でライブやっててみんな100円とか投げる、はいはい、投げ銭みたいなことがすごく定着するかもしれないし、なんかそうやって善意っていうものが、人々の善意がソーシャルメディアで流通することはすごく流通しやすくなったんですけど、まあ、その流通する善意に金銭というものがきちんと絡んでいくことによって、なんか社会がね、実際にやっぱり動かしていく、それがソーシャルメディアそのものがエンジンになっていくんじゃないかなと、まあ、そのエンジンを動かすためにやっぱり金銭、ガソリンっていうのが多分あった方がよくて、やっぱお金があるとね全然違いますからね。で、まあ多分そういうのも、もちろんそういうので詐欺みたいなのも出てくる可能性はあるんですけど、まあ、そういうのは例えば一定期間をバッファーを設けてて、いやいいねって言って100円送ったけど実は詐欺だって発覚したら1ヶ月まではあのいつでもキャンセル可能だみたいなねとかってやるだけでも全然違うんじゃないかな、
まあそれは結構もうテクニカルな問題になってくる。
そうなんです
ね、いう感じですよね。で
そうするともう本当にあの銀行口座のようなもの存在に、あのなってくると、僕はソーシャルメディアっていうのはすごいあのもっとより社会的なインフラとしてすごく大きな役割を果たせるんじゃないかなと思うんですよ。
素敵なね、こうアイディアっていう感じがするわけですけど、それはでも具体性というかその技術的にどうなんですかね。
これはね、技術的にはもう結構簡単にできるんですよね。まあ、例えばだからもう Facebook って Facebook ポイントっていうのがあって、 まあ、ポイントをお金で買えるんですよね。で、それで払うことができて、でもそれ何に使われてるかっていうと、Facebook 上でプレイできるいろんなブラウザゲームとかのアイテム購入とかに使えて、ユーザーに直接払うとかはできないですよね。ただ、まあ、いずれそういうものはユーザーに直接払うってことができるかもしれないと。で、Google は Google で Google プラスっていうのをやってますけど、でも Google は Google で Google のあのペイメントのシステム、チェックアウトっていうシステムがありますから、まあ、それを別に他に組み込めばいいと。で、Twitter は Twitter で個人間でスマートフォン同士で簡単に送金ができるような、まあ、そういうようなあの会社とかを買収したりするんですよね。だからどれもそういう技術は持ってて、いずれそういうのを入れようとしてるんですけど、ただこれ技術的な問題というよりも法的な問題なんですね。銀行業じゃないですか、要するに、
はいはいはい、
金融業になっちゃうので、で IT サービスなんで、いやそれは銀行じゃないだろうって、やっぱ結構法律の壁があるんですよね、そこは。だからそこが緩和されていった時に変わってくるんじゃないかなと。日本もだからそこはすごい厳しいんですよね。基本的にそういう金の資金の移動っていうのは銀行しかやっちゃいけないっていうふうに、いろいろ国っていうのはそういうふうに法律で縛るので、そこらあたりがまあ少しずつ規制緩和されてくるのであれば変わるんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
じゃあそこはやっぱ旧来の仕組みっていうのがまあ足かせになってる部分もあるし、いうとこでね、ちょっとうまくいかない、
まあ技術的にはだからそんな難しくないんで、
そうですか。じゃあそのね、旧来のものとのこうすり合わせみたいなところがうまくいけばいうことですね、
と思います。
でその旧来のものと、まあ、新興勢力っていうことでいうと、まあソーシャルメディアとこのマスメディア、トラディショナルなメディアっていうのはやっぱりそういう対立関係にもまあ見えるわけですけど、そのでもまあ今現状2つ厳然としてある
マスメディアとね、ソーシャルメディアが、
はい、でありますね。これはどうやってこう住み分けていけばいい、
まあ、これ結構でももうすでにもう住み分けられてますよね。例えばもうテレビとかラジオとか、もう今ツイッター連動するラジオ番組とかすごい増えてますし、逆に言うとラジオからしてみたら、それまでのそのファックスとかメールよりもリアルタイムでもうパーソナリティの人がもうそういうツイッター見ながら喋ったりとかするっていうことで、そうすると今までだったらあの番組ってまあ1対1じゃないですか。だから送っている人とそのパーソナリティは見えるんだけれども、送ったメッセージっていうのをリスナー同士で共有するってことはできなかったんですね。
そうですね。
だからある意味で言うとパブリックビューイングにしてるわけですよね、いろんな、
他の人のメッセージも見えるし。
そうなんですね、まあテレビとかだったらね、もちろん昔から家族で見るみたいなところのとか、もともとテレビは街頭テレビだったから、パブリックで多くの人でワイワイガヤガヤ言いながら見るっていう話、そういうメディアだったと思うんですけど、ラジオはどっちかというと1対1だったと。でもラジオがそうやってパブリックに見れるようになったし、テレビなんかもそういう風になりつつあると。だからなんかソーシャルメディアっていうのはある意味21世紀のテレビとかラジオっていうのを21世紀の街頭テレビに戻しているようなところもあるし、だからそういうことを利用することで、やはりあの旧来のマスメディアっていうのも、まあ情報にその双方向性っていうものに対して自分たちにができなかった、あまりできなかった弱みっていうものをうまく利用するようになれているというのは一個あるんですよね。ただやっぱりあともう一つは、ソーシャルメディアっていうのはどちらかというとやっぱりプロのようなね、あのジャーナリストのような仕事ができるかっていうと、基本的には一般の人が多いので、まあ、そこは役割分担だろうと。だから多分あのいろんな情報、まあ、あのマスメディアが作ったコンテンツ情報っていうものに対して、こんな見方があるよね、いやでもこれもこうだぜとか、あとは補足情報はこうだよみたいな多様な視点を提供したり、あとはまあもうあのマスメディアが普段だったら絶対取り上げない世間で埋もりがちなニュースっていうのを発掘して広めて、でそれがまたマスメディアを取り上げたりみたいな、あとはやはりまあマスメディアが今ネタを拾ってくる情報源っていう、まあ、そういう住み分けをしながら、おそらく両者が並存していく、そんな時代になるのかなと思います。
でじゃあその新興勢力であるソーシャルメディアは、まあだからやたらエネルギーが多い若造みたいだけど、だから失敗もあるけど、だけどまあガンガンやってって、で既存勢力であるマスメディアの方はもうちょっとこう知恵を持つ街のご隠居みたいな、そういうイメージですかね。
まあ、だからやっぱりそこを取り込めるかどうかじゃないですか。やっぱり取り込めていけない旧メディアっていうのは、おそらく人の意見を聞かないメディア、あの開かれてないメディアっていうことで、おそらく選ばれにくくなっていくのかなっていう気はしますよね。それはね。
でもやっぱりそのマスメディアの方はやっぱりいわゆるプロフェッショナルというところできっちりなんか例えば精査したりとかいう役割は多分出てくるでしょうね。
そうですよね。だからそこのプロフェッショナリズムみたいなものをいかに残しつつね、まあソーシャルのそういう双方向性みたいなものを 取り入れていけるかっていう、うんうんうん、まあ そこが多分本当にもうそのメディアの実験っていうのがここ、うんうんうん、これから 3,4 年ぐらいずっと繰り返されるんじゃないかなって気がしてますけどね、
う
ん、
まあだから本当お互いがねいいところをねメリットをこう取り合いつついければウィンウィン関係になりうる、
ね、そうですね、まあ、例えばだからニコニコとか、うん、ソーシャルメディアはソーシャルメディアで一時情報になってるところもあって、例えばもう東京電力の記者会見とか、はい、まあ3.11以降の記者会見とかって、うん、ソーシャルメディアがずっと記者会見を続け中継してたんですよね。NHK とかもやってましたけど、はい、でもあれ質疑応答になったら戻るんですよね。で、東京電力とかの会見って4時間とかやってますから、まあ4時間それをずっと地上波で中継するわけにはいかないので、はい、でもそういうのってネットって尺のあれがないの、あの制約がないので、ずっと流すこともできるっていう。で、そうすると僕なんかは、そっちをずっと見ながら状況がどう変わっていくのかみたいなものを把握して、うんうん、でその新しく掴んだ情報っていうのとか判明した情報っていうのをツイッターに流してまたそれが広まっていくみたいな、うんまあ、そういうことをしてたんで、完全にその意味では記者会見っていうものがネットに中継されることによって、まあ、それが一時情報になってたんですよね。
選択肢もかなり広がってるっていう、
まあ、だからまあネットメディアが、うん、ソーシャルメディア側が当然マスメディアに近いこともできるようになっているし、うんうん、逆にやっぱりマスメディアの側がソーシャルメディアをどう取り込んでいくのかっていう、やっぱり両者がすごくクロスする領域はものすごく増えてきてるなっていう気がしますね、うん、Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のおすすめ、今回のエキスパートはジャーナリスト、メディアアクティビストの津田大輔さんです、津田さんは 3.11 以降、まあ、被災地の取材も精力的に行ってらっしゃるわけですが、東北エリアへの取材の模様をまとめた DVD、はい、奥の細道2012、はいはいはい、こちらもリリースされています。
ありがとうございます。
もう本当幾度となく東北に足を運ばれているということなんですけど、はい、津田さんが今改めてそう思うこと、考えることっていうのはどういうことですかね。
まあ、僕は、まあ、3.11 が起きた時に、まあ、すぐ取材には行きたかったんですけど、ただ、まあ、もう経験もないし、知識もないし、何ができるんだろうって、やっぱすごい考えてたんですね。
はい。
ただ、まあ、自分ができることは、まあ、とにかく、じゃあ、東京にいて、まずは、ソーシャルメディアで流れる情報っていうものの整理だろうと思って、1ヶ月間ずっとパソコンに向かってたんですけど、うんうん、まあ、1ヶ月ぐらい、やっぱしていく中でね、本当にこの自分がやってることに意味あるのか、やっぱりすごいじくじたる思いもあったんですよね、うん、だったらとにかくまあ行ってみないと分かんないと思った時に、気仙沼でそういう取材をしないかっていう依頼が来たので、じゃあ行きますっていう形になって、ちょうど1ヶ月目の4月11日に気仙沼に入って、そこから陸前高田とか、うん、七ヶ浜とか女川とかどんどん下っていったりとかして、うん、まあ、取材を始めたんですよね、
うん、
なんかだからずっと僕 3.11 からもう本当に24時間ほとんど不眠不休で震災関連の情報を流していって、やっぱ結構こういう状況なんだろうな、まあ、映像なんかも見てね、こうなんなんかなっていうのはなんとなく頭では分かっていたつもりだったんですけど、まあ行ってみたらもうガツンっていう衝撃だったんですよね。もうなんかあれ、じゃあ自分がこの東京で伝えている情報は何だったんだろうっていうぐらい全然やっぱり伝わってなかったというか、まあ、まずは匂いとかもそうだし、あとはもうそこに立った時のその瓦礫の山の景色とかもそうだし、あの圧倒的虚無感みたいなものとか何もできない感みたいなものも含めて、やっぱり向こうに行ったら向こうに行ってたらじゃないとやっぱり聞けないような、いろんなやっぱりその東北の厳しい現実みたいなものが明らかになるって、やっぱずっとそれで取材をしてて思ったのは、あ、これは本当に継続的に来てこれを伝えないと、もう全然まだまだ持ち帰ってられて多分東京で知られてないことたくさんあるって思ったんですね、うんうんうん、でそれでとにかくもうできるだけ、まあ、月に 1,2 回ぐらいは東北に足を運んで取材をするっていうふうに自分で決めてそれでやってきたんですけど、
うん、
もちろん2ヶ月とか3ヶ月経つと、まあ、瓦礫は片付いていくんですね。で今ももう遠く行けばもう本当にひたすら荒野が広がってるというか、瓦礫が今も片付きましたから、片付いてでひたすら積み上がってるとか残ってるけど、いろんな津波がひどかったところはもうただ何にもなく平坦になっていると。でそんな中で行っていろんな人と話をしてると、全然やっぱり、え、まだこんなことがあるのとか、え、そんなことでこれが止まってるのみたいな、行くたびに何か新しい事実に気がつかされてを知って、でそれでまたなんか考えるきっかけをもらって帰ってくると。でそれをまた東京で、まあ、自分だったらラジオ番組とかツイッターとかで話すことによって、まあ、それでいろんな人の理解が広まっていくっていう、このプロセスが結構すごく大事だなと思って、まあ、言っている、繰り返しているっていう感じですね。
それで継続してということですね。 まあ、そんな津田さんがその改めてその震災そして原発事故どういうふうにこう捉えてらっしゃいますかね。
地震はもう防ぎようがなかった、うん、そしてまあ津波も防ぎようがなかった、まあ、あともう一つじゃあ原発事故これは防ぎようがあったかどうかっていうところの話だと思うんですよね、うん、もちろん未曽有の災害によって、まあ、もう想定外のことが起きたから原発事故が起きたんだっていうことはまあそれは東京電力っていうのは当然言ってますけれどもただまあ結構想定はされてるんですよね、うん、こういう地震っていうのがもうこれ1000年に一度とかのペースで起きているし津波でいうとこれぐらい来たのがあるんだとここに全然来る可能性はあるときにじゃあ電源をこういうふうに確保しておいた方がいいんじゃないかとかっていうまあ指摘は結構いろいろなそれこそあの学者の先生とかがねしてあの対策を申し入れていってたんだけれどもまあ実際東京電力はそれに応えずにやらなかったっていうのとかもまあどんどんいろんなことで検証されてますしねだなんかそういう意味ではすごく情報っていうもののとかその対策とか、まあ、そこに対してのそのガバナンスが全く効いてなかったっていうところも含めてなんか考えることはすごかったなと、
うん、
でまあやっぱ僕があと個人的にやっぱ311以降一番変わったなと思うのがまあ僕個人もそうですけどまあ、多くの人が多分そうだと思うんですけど、まあ、今まではなんとなくやっぱり政府とか役人とか政治家とか、まあ、偉い人に任せていれば、まあ、なんだかんだみんな文句を言いながらも、まあ、うまくいってたっていうところがあったと思うんですよね。ところがやっぱりこれだけのことが起こってしまってでそしてその後の政府の対応ももちろん政府が無能だったっていうふうに僕はなんかあんまり言いたくはないというか、まあ、彼らは彼らですごく最善の努力をやってたと思うし役所とか行ってもまあ非常に役所は何もやってくれないみたいなことはみんな聞くんだけども、まあ、実際役所行って取材とかしてみるともうみんなもう全く寝ないで目真っ赤にしながら24時間ずっと働いてたりとかしてやっぱああいうのを見るとじゃあどうしようかとこのやっぱ仕組みっていうものがあった時にただまあその中でまあどうしてもその今までやっぱ平常時ですよね平常時にはやっぱりこういう日本が作り上げてたあのいろんなシステムっていうのはうまくいってたんでしょうけどやっぱ非常時にはなかなかそれが対応しできないと、うん、非常時なのにすごく前例主義みたいなものとかでお役所的対応で支援とかがなかなか進んでないなんて話をやっぱ現地で聞いたりすると、まあ、これはやっぱりガラガラとやっぱそういういろんな信頼っていうのは崩れていくなと思いますし、うんうん、なんか政府とか政治家とか役人とかに対してまあ、原発のねなんでこれだけ反対の声があるのに再稼働を強行するんだっていうことも、まあ、消費税にしてもそうですよねこんなに経済がガタガタなのに増税なんてどういうことみたいなのも含めてなんでっていうのにもう彼らはそれとは関係ないところで強行していくっていうあたりも含めて本当に 3.11 以降もう政府政治行政役人みたいなものに対しての信頼感っていうのが徹底的にやっぱり日本って今失われたっていうことはやっぱ感じますよね。
津田さんがじゃあ重視していくというのはやっぱりそういったこうもう本当に自分なんだっていうところになってくるんですかね。
うんまあでも、 もう最終的にやっぱりもう情報公開しかないなと思うんですよね、
うんうん、
なんでこれがこうなってるんだっていうことがわからないままみんな決まっていくと、
うん
うん、じゃあ大井原発はなんで再稼働するのかっていうところに含めてもじゃあ十分な情報公開されてるかっていうのはされてない、
うんうん、
やはりまあ情報公開されてない中でなんとなくなし崩しにやっぱり物事が光っていることのやっぱ怖さっていうのはあって、うん、やっぱりなんかあの情報もう政府の持ってる情報とか全部情報公開してやっぱりもらった中で多分僕らはだからそういう意味で言うと決断をしなければいけない時代になってきたと思うんですよね。今までは任していればよかったんですよ。任していればよかったんだけどであの政策を何かの政策を実行するってことは誰か特定の人は利益を得て特定の人は被害を受けるかもしれない不利益になっていくかもしれないでも誰もが幸せになる政策ってなかなかないんでねでもそういうものをいくつかプラン A がありますとプラン B がありますとプラン C がありますとそうするとこれをやると例えば年収300万以上の人はすごくあれですとか300万以下の人はこうですみたいなものとかをやっぱり分かってちゃんと本音でちゃんと情報公開してくれる、まあ、これはメディアの役割でもあると思うんですけど、うん
はい、
これがやっぱり多分必要じゃないかと A 案 B 案 C 案みたいなものを出してあので自分はどこに位置するのかとでその中ではい自分たちで選んだよみたいなね、
うんうんうん、
そこのところを多分もう政治家に任せていたらずっとやっぱり政局のままね何にも決まんないで結局国民が一番望まないものを選ばされてるかもしれないみたいになっちゃうんでね、
うん、
まあだからもうそういう意味ではこの国の、まあ、原発をどうするのかっていうのも含めて自分たちで主体的に考えて選択をしてその責任を自分たちも取っていくっていうことを考えないと、うん まあ、本当にもうなんか立ち行かなくなっていくんじゃないかなっていうのは感じますね。
なるほど。で、そのためのもう本当前段としてやっぱり情報公開が、
そうですね、
もう絶対条件、
情報公開とともに、
うん、
まあ、情報を求めていく姿勢ですよね。
そうか、まあ、うん、確かにそれ求めていかないとそれはね、なかなか出てこないものだろうしっていう、う
ん、で求めていて情報を出した時に、うん、はい、そこでやっぱりなんかイデオロギー的な対立になるんじゃなくて、うん、分かった、この情報があったっていうのを情報を共有した上で、じゃあその中でのベターな策を一緒に考えていこうっていう、政治的な立場とかいろんな問題に対して、なんかあの立場が違う人がなかなか一緒に乗れないんですよね。僕はなんか五越同舟って言ってますけど、やっぱりその五越同舟をするための方法論が日本はあまりにもなさすぎて、
潔癖すぎる。
そうなんですね。ちょっとでもなんか違うポイントがあったらもういやあいつとは一緒に乗れないっていうですね、大人げない人が多いので、ちゃんとですね、やっぱ目的を達成するまでは、まあ多少考え方の違いがあってもどっかで握るとこ握っていきましょうっていうような、それをまあ政治家レベルでなくてもね、やっぱり我々一般国民の中でもそういうなんか連帯意識というのが、まあ、目的のために手を結ぶっていうね、そういうような意識が必要になってくるんじゃないかなと思いますけどね。Let's get knowledge with fun。
まあ、あのソーシャルメディアを含めいろんなメディア、そしてメールマガ発行とか取材活動といろんな活動を続ける津田さんですけども、うん、そんな津田さんが今の社会の中に見出すこう希望の光、明かりといったものはありますかね。
ああ、でもね、若者じゃないですか。
若者。
いや、今、だから僕、うん、まあ、今、大学でも、早稲田と関西大学で教えてるんですけど、はい、まあ、それ以外にも、あの、年間に大体10とか20ぐらい、いろんなところでゲストの講師とかで呼ばれて話すんですよね、大学生と。はい、僕、大学生とやっぱ話すの好きで、うん、大学生と話さないと、自分がずっと若い、そういう感覚とかって持ってられないっていうか、そういう危機意識もあるし、で、何かとやっぱ今のね、大学生とかの世代とか若い世代って、ゆとりだ世代だ、みたいな感じで、レッテル貼られがちなんですけど、うん、優秀なやつはめちゃめちゃ優秀ですね、若者は。まあ、間違いなく僕らの頃より優秀になってると思いますけどね。僕個人が怠惰な大学生だったってこともあるんですけど、ただ本当に若い子たちが本当に本気で真剣に例えば社会のことを考えて社会起業しようとか、そういうこともどんどん出てきているし、でなんか本当にあのソーシャルメディアみたいなのを通じて、もうかつてだったら本当にある程度社会人になって5年とか6年とか経験なければできなかったようなこととか、そういう人脈みたいなのを持ってもう実際に動き始めてるやつとかもどんどん出てきていて、まあそういうきっかけをまた、あのそういう有能な若者がたくさん出ているし、その有能な若者が特に 3.11 以降ね、よりなんかそういう社会のためにっていう意識に目覚めたやつもすごく多いし、東北なんかもね、やっぱりあの冷酷な現実としてはね、東北地方の大体 GDP って震災前って、まあ、日本全国でいうと東北地方合わせて大体 5% ぐらいとかあったんですよね。まあまあやっぱりで年齢層もどんどん高いし、これからどんどん過疎化っていうのはねすごく言われてたから、これからやっぱりどうしてもまあもう地方としてね元気がなくなっていくっていうような状況に置かれていた厳しい現実があったわけですけど、でも大学とかで東京に来てた東北出身者とかがものすごく今 U ターンで戻ってるんですよね、U ターンで戻ってやっぱ地域の復興に、東京に出てきたやっぱ有能な若者が戻るようになってるし、それだけじゃなくて全く東北のゆかりがない若者とかが I ターンっていう形で向こうに行って何かあの向こうで産業を作るんだって起業しようとしているとか、そういうのもどんどん出てきている。なんか僕はそこ でそこで本当に有能な上積み の若者のね、本当にもう間違いなく上積み層ですよね、若者の中で。これ偏差値とは関係なくて、アクティブにいろんなことを考えてできるやつっていう若者たちっていうのは、上積みっていうのはものすごく有能だなと思って、だから結構僕はそこに希望の明かりを見出すし、彼らみたいな人にどんどんある種のそういう社会的なねエリート教育っていうのをしていって、いろんなもっと社会に力がある人にどんどんつないでいって、彼らがもう暴れられるような20代からもう世に出ていけるような、そういう環境を作ることで、まあ、日本も多分東北も少しずつやっぱ復興の目が見えていくんじゃないかなって気がしてるんですよね。
じゃあもうかなり今の若者というのは希望の明かり足りうるという。
だってこんなねひどいですよね、全部上の世代から負の遺産を押し付けられて、もう本当になんか多分いっぱい文句とか言いたい、ね、世代だと思うんですけど意外とやっぱねポジティブな若者はポジティブだし、まあ、文句も言わず結構もう目の前のことをちゃんとやろうとしてるから、本当に僕今若いあの世代とか偉いと思いますよ。
まあちょっとね、例えば明治維新の頃 頃のね、うん、獅子の、あの、がかなりこう20代が多かったとか言うじゃないですか。うん、やっぱり、そういうのにちょっとクロスオーバーするような感覚も、なんか今話を聞いててありますね。
なんかね、僕もその同意の革命っていう本の最後の、あの、後書きで書いたんですけど、うん、まあ3世代あると。なんか大、やっぱ大学生の時に情報環境が変化する時にいた世代は強いねって話をしてるんですよね。うん、一番最初は、スティーブ・ジョブズとかビル・ゲイツだったと、
はい、
1955年生まれ前後の人で、うん、彼らがパソコンっていうね、コンピューターっていうものが個人でも使えるようなイノベーションっていうのが起きて、はい、でそれで大学時代にそれに触った彼らが、まあ、アップルを作り、マイクロソフトを作りっていう、うん、まあ、イノベーションを起こしたんですよね、うん、
はい、
で僕らは、僕は1973年生まれで、ちょうど大学の時に93年4年5年とかでインターネットが来たんですよね、うん、インターネットっていうまたその情報環境、情報を変えるものの原始的なものがバッと来てですね。
で、Windows 95も出てみたいな。
そうなんですよね。はい、それがあって、またその革命に立ち会ったことで。うん、
それが第二世代。
そうですね。はい、で、もう僕らの、だから同世代は、ネットベンチャー作ったんですよね。まあ、堀江さんも一個上だし、うん、サイバーエージェントの藤田さんとか、あとは Google を創業した二人なんかも73年で同い年だったりとかで、うん、まあそういう第二世代があった、
はい。
で、今大学生の世代っていうのが、今大学生でソーシャルメディアによって情報環境が爆発的に変わったと。
うん、
で、ここの変わった時に今大学生、売るほど時間がある時に大学生であるっていう、今の大学生の世代が多分、この後イノベーションを起こしていくんだなっていうふうに僕は思ってます、ね、
まさにじゃあ今の大学生が第三世代の中心、うん、核となってもうホップステップジャンプのところに来てる。
そうですね、サム・ジョンソンっていうね、はい、ニュージーランドであの震災、あの 3.11 の震災が起きる前に、はい、まあ、半年の間に2回大きな地震が起きたんですけど、クライストチャーチってところで、あれはまあ日本でも大きく報道されましたけど、はい、あれ1回目の地震が起きた時に、これはこの地域 の、 あの汚泥をあの泥をなんとかしようっていうので、サム・ジョンソンっていうのがその地域の大学の中で Facebook でグループ作ってボランティア呼びかけたんですよね。でそれで2000人集めて地域のもうそういう活動、ボランティア活動を組織してその地域の復興に貢献したんですよね、
はい、
で彼はその後22歳の若さで市会議員になったんですよね。だから昔だったら多分そういうところで市会議員になるみたいなものっていうのがなんだかんだで社会にで経験が出てみたいなのがあって、どんなに若くても30歳とかだったと思うんですけど、そうではなくても実績があって人望があってそこにつながる2000人がいてっていうのをソーシャルメディアが可視化させたから、
はい、
いやこいつ別に議員やらせてもいいじゃんっていう風になるっていう
むしろやらせようよって。
そうなんですよ。だからなんかそういう、うん、そこでやっぱりもうやっぱり30歳からできることとね、22歳からできることってやっぱ全然違いますからね、
うんうんうんうん、
そしてもう経験もあるっていうんだったら、うんうん、そういう若い人がもう早くから世に出ていく、そのやっぱり僕はなんか希望の種みたいなものを見出しますよ、ね、
うん、
なんか若くなりたいですもん、今大学生になりたいですもん
今まさに大学生として、
そうですね、
売るほど時間がある立場だったらみたいなところあります
ね。
そうです。まあでもね、その津田さんご自身はさっきね、大学生とやっぱり交わってステイヤングでいたいという部分もね、うん、あるというふうにおっしゃってましたが、でも当然ご自身がこう中心となって起こしていきたいムーブメントというのもあると思うんですけど、うんうん、はい、そういうのはどういうもの、
まあ、今僕が個人的にやっぱり興味あるのはインターネットと政治なんですよね。
政治、
うん、ソーシャルメディアでかなりやっぱり政治に対しての距離が近くなったというか、
うん、
まあ、ある意味政治談義をみんなするようになったじゃないですか。
そうですね。
まあ、なんか昔ってなかなかね、政治談義って難しかったんだけど、これやっぱりツイッターのいいところで、良くも悪くも、140字で、脊髄反射的に書くもんだから、まあ書き捨てがやりやすいんですよね、政治って。
そうですね。う
ん、まあ床屋政談みたいな話でもあるんですけど、でも結構僕はその床屋政談って大事だと思って、こんないろんな床屋政談を、その床屋さんで、話しているだけじゃなくて、誰かがした床屋政談っていうのをみんなが見れるって結構これ革命的なことだなと思って、
うんうんうん、
でそういうものを政治家も見るわけですよね。政治家もついてやってるから、
うんうんうん、
っていうことによって多分政治が少しずつ変わっていくんだよっていう、
うんうん、
実はやっぱり今の世論と実際の政策っていうものがやっぱりリンクしてないっていう状況もあるし、
はい、
そういうものがなんかちゃんと政治ネットっていうものを通じて政治でとか政策に興味を持つ環境がどんどん増えていくことで、
うん、
まあまあ少しずつなんか政治が良くなるんじゃないかなっていうふうに僕も思うし、なんか僕やりたいのは今じゃあ僕らがじゃあその政治に関わりたいと思ったら関わる手段ってほとんどないんですよね。もう何年に1回かの選挙に行くか、まああとはまあ一応行政に関してはパブリックコメントっていう制度があって、そこでまあ決まりそうな政策に対してまあ文句言うことできるんですけど、パブリックコメントっていくら文句言っても絶対変わんないですからもう意味がないですよね。まあ選挙は変わるけど、でも実質選挙しかないっていう状況で、でもリアルタイムにネットとかを使って国会とかこういう役所の中ではこんな政策を議論してるよっていうのを伝えることで、リアルタイムでソーシャルメディアで騒ぐような環境が出てきたら、多分やっぱりその政策を作っていく過程に影響を与えると思うんですよね。なんかリアルタイムにそこで騒いで、投票以外で政治に 関わるような、うんうん、そういう環境をインターネットを通じて実現したい、まあ、それを作りたいなというふうに思ってますね。今
政治ネットメディア、
そうですね、
というものを、う
ん、まあ、今作ろうと思って準備しているところです。
進捗状況的にはどうなんですか。
まあ、技術者を雇って、うん、まあ、編集者なんかも雇って、まあ、今ブレストをやっている最中って感じですかね。
じゃあもしかしたら、まあ、近々にお披露目になるかもしれない、
まあ、年内にはオープンさせたいなと思ってますけど。
でまあね、そういった政治をもっともっとだからこうたぎらせて、うん、こう温度上げてっていう部分もあると思うんですけど、そういった状況が生まれてどんどん熱くなっていった後にあってほしいこう社会とか、あるいは日本人の姿みたいなってのはどういうものを目指してますか、津田さんご自身は。
まあ、なんか僕やっぱツイッターが好きなのは、うん、なんかオープンなところなんですよね、うんうん、まあ、なんだかんだで日本って根回しの社会じゃないですか根回しだったりとか建前だったりとか、うんうん、まあ、別にその全部それを否定する必要もないんですけど、まあ、なんか僕は全部オープンなのが好きだなと思って、うんうん、オープンにまあ情報公開って話もありますけど、うんうん、まあ、ぶっちゃけた中でまあ、本音でちゃんと語った上でなんか決めていこうよ、責任取りながらっていう方が僕は好きなので、うんうんうん、なんかそういう意味で言うとツイッターっていうのはそれがオープンな場所で全部話しながら決めていこうよっていう意味で、少しずつなんか日本人の気質みたいなものを多少なんか変えたりとか風通しとか良くなると、まあ、僕みたいな金髪が生きやすくなるなっていうですね社会の中でも生きやすくなるなっていう、そうそう、まあ、まあ僕みたいな多分はみ出し者みたいなフリーっていうのがもうマジョリティになる必要はないんだけども、うん、まあでもなんかで多分そういう人間っていうのは今までって多分社会で1割とか2割ぐらいでぐらいしか活躍できる現場がなかったんだけど、多分やっぱ震災以降ね、これだけ今新しいスタンダードもない中で、まあ、世の中混乱してるので、まあそういう僕らみたいな人間が活躍できる現場も増えてると思うし、まあ、そういうのを通じて中でね、もうちょっとなんか日本人が建前だけじゃなくて、うん、いろんなオープンな場でなんかいろんなものを公共的に決めていこうよっていう、なんかそん なんか風通しのいい社会になっていくと、うんうん、なんか希望が持ちやすいんじゃないかなとか思うんですけどね。
風通しのいいぶっちゃけ社会に、
そうです、ね
ね、していきたい。いや、じゃあやっぱりその津田さんの熱さの源ってやっぱその辺にある。
うーん、まあなんか性格的なもんじゃないですかね。
もう語り口は結構クールだけど、でも相当芯は熱いでしょ、でも。
そうなん、どうなんですかね。
いやいやいや、なんか置き火みたいですよ、なんか。
あ、そうですか。ありがとうございます。
こう一見なんかクールだけどね、なんかすごいなんか激アツみたいな感じがして。いやいや、はい。でもぶっちゃけ社会本当来るといいですね。来るといいっていうか ね、本当実現したいですよ、それはね。
そうですね。
うん、本当それはいろんな人に、な、金髪の人も住みやすいし。
そうですね。
黒髪の人も住みやすいみたいなね。う
ん、まあそれをね、ある種ソーシャルメディアが少しずつも実現しつつあるんでね、情報環境的に、ね、まあ、そこはそういう意味では面白いなと思いますけどね。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか。
ね、2人いて、はい、まあ、1人は高校の、国語の表現の先生の熊倉先生っていう人で、まあ、高校の先生で、
はい、
まあ、僕高校時代から、まあ、新聞部とかやってたっていうのもあるんですけど、まあ、物書きになりたかったんですよね。で、物書きになりたくて、毎回その国語表現の小論文の授業をやってて、で、採点してもらってたんですけど、ある日突然、思い詰めてですね、その熊倉先生に、僕将来物書きになりたいんですけど、プロの物書きになれると思いますか、うん、っていうのを授業で聞いて、割と真剣な顔で、
はいはい、
まあ、先生も今思えばね、かなり困ったと思うんですけど、はい、なれるかなれないかは分かんないけど、再起は感じるって言ってくれたんですよね。でも僕はまあ、ある意味ポジティブなんで、
はい、
再起は感じるって言ってくれたんで、なんか、あ、それで、あ、よし、俺才能あるんだと思って、じゃあやっぱりライターになろうみたいな、ってやっぱ思ってくれた。まあ、すごいそこはなんか背中を押してくれたんだなっていうのはありましたよ。
熊倉先生。
熊倉先生ですね、はい。あとは大学の時のですね、久塚先生っていう、ゼミの先生だったんですけど、はいはい、久塚先生はやっぱり物の考え方とかをすごい教わったなと思って、福祉の専門家なんですけど、
はい、
やっぱりなんかみんな生徒が発表するときに、まあ割とこういうふうにするのがいい結論なんだみたいに言いがちなんですよね、学生なんてシェア狭いから、うんうん、でもいやそうだけど、でその君の言ってることももっともだけど、うん、反対の立場から見たらこうだぜ、反対の立場からこうだぜみたいな、やっぱりそこはどっちもそれなりに正しいんだから、どっちも正しい中から、うん、その中から折り合いをつけてなんか現実をなんか変えていくっていうことを考えなきゃダメじゃんっていう、すごいやっぱりリベラルというか民主的な人 で、
うんうんうん、
でしかもまたあれなんですよね、その先生が研究室にはギターを置いてあって、そして してヒゲで挑発みたいな、そんなね、生かした先生でですね、そんな大学教授で、もうなんかもう、あのやっぱ二人のね、そういう自由な、その、で、自由だけどなんか、もっとやれよ、お前みたいな感じで、背中を押してくれる先生がいたから、まあ僕はなんかこんなになっちゃったのかなっていう感じはしますけどね。
そうですか。でもね、その熊倉先生のこう、背中を押してくれる感じとか、久塚先生のこう、広い視野をっていう部分は、なんかやっぱソーシャルメディアというか、こう、ネットに、こう、やっぱなんか、さっきほど来の話にかなり通ずるような感じになりますね。
それはそうですね。やっぱ僕の中でのすごくベーシックな部分を二人から教えてもらった気がしますね。
それをさらに、こうね、本当に、さらに加速、まあ、原点のとこから、こう、ガーッと。
二人ともね、で、やっぱりね、ユーモアがあるんですよね。お酒大好きだし。だからね、そういうのがやっぱ好きでした。やっぱだから、そういう意味で僕も、やっぱ政治の話とか、いろんな話をしてるときに、最終的にやっぱユーモアを忘れちゃいけないな、出るのは、やっぱそこなんですよね。
なるほど、なるほど。
やっぱずっとしかめっ面してるとですね、やっぱ人はついてこないので、まあまあ、どういう状況になっても、まあ、笑いは忘れずにいたいな、というふうに思いますけどね。
なるほどね。はい、わかりました。ラジオ番学ものすめ、本日はジャーナリスト、メディアアクティビストの津田大輔さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ番学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ番学問のすすめ、スペシャルエディション。ジャーナリスト、メディアアクティビストの津田大輔さんをお迎えしてお送りしました。いや、津田大輔さん、もう本当に打てば響くというか響き渡るという感じでね、いろんなお話、いや非常に刺激を受けましたね。まあでもその中でもやっぱりこうね、最後におっしゃってましたが、オープンな環境が何よりもいいんだと。まあそのツイッターとかね、ソーシャルメディア、全般がやっぱそういった性質を持っているということがありますが、そういったものを通してもっともっと風通しのいいぶっちゃけた社会になるといいなということね、本当にこの辺がね、明確にビジョンとしてありますし、そのね、政治ネットメディア、これも大いに注目したいと思います。さて、ここで番組からのお知らせです。この度この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されております。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター、学問アンダーバーすすめでも情報発信しております。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。